今朝与えられております聖書をお読みいたします。出エジプト記20章の15節になります。出エジプト記20章の15節、旧約聖書の135ページになります。短い箇所ですので2度お読みいたします。20章15節、盗んではならない、盗んではならない。以上の箇所から盗んではならないと題して清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。桜も満開ということで、あるね、誘惑の季節でもありますけれども、こうして伝えられていることを感謝いたします。今日の箇所はもう本当に短く、もうそのままであり何ら説明を要しないくらいであるかと思いますけれども、まあでも盗みということについては時にはまあ苦い思い出があるという方もいらっしゃいます。まあ殺してはならないという戒めについては自分は関係ないという人もですね、盗んではならないという戒めについては、まあ、人事とは思えない、そういう方もいらっしゃいます。子供の頃を振り返ってですね、親の財布からいただくということもあったし、あるいは世にはそれこそ面白半分であったりしても万引きはそういったこともあったりして、本当に特に本屋さんなどは多大な損害を受けたとか、そんなことも伝えられたりしています。この10回の盗んではならない、まあ、説明が必要ないかと思いますけれども、あえて少し踏み込んでもみたいと思います。まず一つは所有権の承認といいますか、まあ、固い言葉を使いましたけれども、人はそれぞれの品物をですね、財を持つことが許されているということであるわけです。人はそれぞれ持つことが許されている。それは人と神と、まあ、2つの面もあろうかと思いますが、それぞれ人は私たちは何かを所有することができる。それを自分のものとして、持つことが許されているということであるわけです。十戒の盗んではならないという時には、そこには当然人が自分のそういった財やそういったものを持つことが当然のこととして認められているわけです。ある人々は個人の所有を悪とする、まあ、そんな考えを持つ人もいるかもしれませんが、聖書はそうではないわけですね。確かにある人々は新約聖書を見ると、この次々と人々が自分の持ち物を売ってその代金を教会に持ってきた、そして教会はそれを人々に分け与えていたではないかという人もいます。そしてそこから個人の財産を、個人が財産を持つことを禁止していると取ったりするわけですが、確かに人々が持ち物を売って、そして教会に代金を持ってきたという、そのようなことが初代の教会や、あるいはまた特にエルサレムの教会においてはそのことが多くなされていました。でもそれはあくまでも生まれたばかりの、それこそ何もない頃の時代においてなされたことであり、まあ、しかも一時的な、さらに限られたその地域であったということも事実であるわけです。そして新約聖書の他の箇所でも人が財を持つことを、何かを持つことを否定してはいないわけです。例えば新約聖書ではペテロがアナニアとサッピラの夫婦に語った言葉がありました。彼ら二人はですね、多くの人々が自分の財を売って、そして代金を教会に捧げているその姿を見て、まあ、自分たちもと遅れを取ってはならないということで、本当にその財を売ってですね、その一部を教会に持ってきて、まあ、これが全部です、まあ、そんなことであったわけです。 まあ、でもそれに対してですね、神がその偽りを裁かれたわけですが、その時にペテロが語ったのは、それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったではないかと戒めても言いました。もともとそれはあなたのものであり、売ったその代金もまたあなたのものであるというわけですね。それなのに、まあ、偽ったということで、そのことを指摘されたわけです。もちろんこの正当な働き、正当な手段によって手に入れたものに限って言えることであるわけですが、まあ、人が何かを持つにもですね、他の人からプレゼントしてもらうとか、あるいは労働の正当な報酬として受け取るとか、あるいは時には他の人のものを盗んで手に入れるということも考えられますが、でも聖書はその中の盗みについては厳しく禁じているわけです。聖書はこのようにも語ります。これはエペソの4章にある言葉ですが、盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするために、自分の手を持って正しい仕事をなし、骨折って働きなさいとあります。ですから人は働いて、そしてまた手に入れ蓄えること、それは正しいこととされているわけです。もちろん神に捧げるべきものを惜しんで怠ってはならないことは申すまでもないことですけれども、まあ、イエス・キリストが愚かな金持ちに対して、自分のために蓄えても神の前に富まない、豊かにならないものはこの通りだと言ったことがありました。まあ、そのように人は財をまたそれらを持つことは認められているわけです。同時にもう一つは神の所有権で言いますか、人が持つその所有権は確かにあるわけですが、この地上においては確かに誰かのものであるということはありますし、誰のものでもないということはあまりありえないわけですね。たとえ小さな無人島一つであっても、まあ、それは誰かのものであるわけです。ですが忘れてはならないのは、やはり実は天地のすべては創造者である神のものであるということであるわけです。聖書の中でこうあります。詩篇の24編ですが、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもといを据え、また諸々の川の上にそれを築き上げられたとあります。この地のすべてのものは神のものであるということでした。これが聖書の語るところでした。有名なお話のようですが、このよく信仰の牧師の先輩たちは例に出されていましたが、一人の信仰者がクリスチャンがナイアガラの滝に案内されて、そしてアメリカ人にその滝をですね、大いに自慢されたそうですね。で、その時にその彼クリスチャンはですね、これは私のお父さんのものだと答えて驚かせたというわけです。そしてそのことが縁で、そのアメリカ人の教会で説教を頼まれたという、まあ、そんなお話があります。これは私のお父さんのもの、天の父なる神のものであるという彼の答えだったわけです。確かに天と地のすべてのものは私たちの天の父なる神のものであり、私たちはそれを天の父から預かり、そして委ねられているものに過ぎないわけです。ですから私たちは自分の持っているものは確かに私のものですが、確かに自分で働いて手に入れたものではあるわけですが、でもそのように働く体を与えてくださったのも神であり、持てるものは神のものであるということを、まあ、心に留めなければならないわけです。確かにそれは私たちは地上においては持つことも許されている。でもそれは誠に神のものであるということも事実であるわけです。次にはこの所有権の侵害の禁止といいますか、要するに盗むなということでした。これもまた人に対して神に対してあります。 他の人の所有権を犯すことが禁止されています。要するに他の人のものを盗んではならないということでした。それがたとえ王であってもでした。旧約聖書の中にアハブというですね、まあどちらかというと悪い王様がいました。彼はナボテという人のものを持っていたブドウ畑が欲しくなってたまらなくなったわけです。そこで彼はナボテにあらぬ罪を着せて偽りの証言をさせて彼を殺すわけです。そして彼のナボテのブドウ畑を王の力を持って取り上げ自分のものとしました。でもこのことにゆえに彼は神に厳しく裁かれることになりました。私たちも他の人の持っているものを羨んでそれを欲しがる、誠に厄介なものでもあるかと思います。確かに考えればいろんな形で盗みの罪を犯しているかもしれません。アハブというですね、王のように力で奪い取るだけが盗みでもなく、人を騙して手に入れることももちろん盗みですし、あるいは小さな些細なことと言えるかもしれませんが、人から借りたものを返さない、それもいつの間にか盗みとなってしまうわけです。ある図書の係の方が言いましたが、どういうわけかうちの教会では図書の本が減っていくんですよというわけですね。それはもちろんクリスチャンですから悪気はないわけですが、借りたままいつの間にか返さなくなってしまっていた、そんなこともあるかと思います。聖書は盗みを禁じています。そして盗みに対しては4倍5倍の償いをしなさいと出エジプト記には記されています。新約聖書を見ても主税人のザーカイは権力を利用してですね、不当に人々から取り立てて、その一部を自分のものとしていました。でも彼がイエス・キリストと出会った時に罪を認め悔い改め、イエス・キリストにこう断言しました。主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します、とこう言いました。彼は旧約聖書のその4倍5倍にして償えというその言葉に従ったわけですね。まあある人がクリスチャンとなった後にその罪を悔いですね、何倍にもして返したという、そんなエピソードもありますけれども、盗みは償いがなされなければならないわけです。まあそれに人のものを盗む、それをしてはならないと禁じられています。そしてもう一つは神の所有権、まあ、神のものを盗んではならないということがありました。確かに全てのものは神のものですけれども、神はそれぞれ私たちにそれを与えておられます。私たちも神の許しの中でそれぞれのものを所有しています。ですが神はこのようにも言われるわけです。これは旧約聖書のレビ記の中にありますが、地の十分の一は神、地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものである。地の十分の一は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものであるとあります。すなわち私たちの得るもの、その得るものの十分の一は神のものであると断言しているわけです。そしてそれを神にお返しなさい、捧げなさいと命じています。まあ私たちはどうだろうかとなります。神に生かされて、そして働く力も与えられている、必要なものを手に入れることができている、それに対して心から感謝して十分の一を捧げているのかとなります。それとも惜しくなって、捧げないでいるんだろうか。もし捧げないならそれは神のものを盗んでいることになると言われるわけです。厳しい言葉でもあります。これは旧約聖書の マラキ書3章の8節からの言葉です。まあ、時には献金の前にこのような言葉を読まれる教会もありますが、その旧約聖書のマラキ書3章では、人は神のものを盗むことができようか、ところがあなた方は私のものを盗んでいる、しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか、それは十分の一と奉納物によってである、あなた方は呪いを受けている、あなた方は私のものを盗んでいる、この民全体が盗んでいる、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよとあります。そのところで神が預言者を通して、人は神のものを盗んでいるというわけです。ところが人々は、いや、私たちは神のものなどは盗んでいない、どのようにして盗んでいると言うんですかということに対して、そこにおいては十分の一と奉納物を捧げないことで盗んでいると厳しく言われて、そして私を試してみようというのは、それを捧げることによって神がその祝福を幾倍にしてもまたもたらすかどうかを試してみようとも言われたわけです。まあ、そういう面では捧げることは試みであるというのも事実かと思います。私たちが神のものとして捧げるべきものは、その基準をですね、十分の一としています。でもそんなに捧げたら困ってしまうというかもしれません。まあ、そんなお金があれば、あれも買える、これも買えるとなります。こんな会話がなされたことがありました。もしクリスチャンになって献金していなければ家でも立つかなと一人の人が言いました。するともう一人の人が言うわけですね。でもお前のことだから、きっと遊びほうけて献金分以上に遊びや賭け事に使って、結局もっと悪い状態にいただろうというわけです。そういう中では、そうだなと答えたというわけですね。信仰者としての歩み、神のものは神のものとして捧げること、それが祝福の源でもあるわけです。神のものを捧げないことは神のものを盗んでいると、まあ、厳しく言われたりします。でももちろん具体的には、例えば十分の一というのは税込みなのか手取りなのか、じゃあ主婦はどうなのか、そんな議論があったりしたこともありました。まあ、使徒への言い訳はではなくですね、全てをご存知の神の前に、私たちは神のものを、使徒のものを盗んでいないか、そのことももう一度問われるところでした。そして三つ目には、所有権の放棄といいますか、固い言葉ですが、互いに私たちは持つことは許されているわけですし、他の人のそれを犯してはならない。でも聖書はそれにとどまるのではなく、さらに与えることを勧めています。確かに私たちはそれぞれ所有することが許されて自分のものではあるわけですが、あえてそれを放棄し、そして与えること、それがあります。それは他の人に対してももちろんあります。先ほどのエペソの4章においては、盗みをしている者はもう盗んではいけません、かえって困っている人に施しをするために自分の手を持って正しい仕事をなし、骨折って働きなさいとあります。盗むんじゃなくて、それこそ困っている人たちを助けるためにも正しい仕事を自分の手でして、そして働きなさいというわけですね。盗まないという消極的なことだけではなく、かえって人々に与えるためにというわけです。本当に助けを必要とする者には、その愛のゆえに与えなさいということでした。でもこれは決して義務ではないわけですね。それぞれ自分のものですから、自分で自由にできますし、取っておくこともできるわけです。アナニアとサッピラはに語られた言葉の通りでした。でもあえてその所有する権利や、あるいは欲を 捨てて愛の家に施すことができるわけです。旧約聖書の中にもそのような例を見ることができます。例えば畑の落ち穂、落ちた穂はですね、落ちた実は自由に拾ってよいとなっていました。それは貧しい人々を助けるための方法だったわけです。あのルツ記の主役のルツの姿にもそれが見られます。ナオミというですね、ルツの、義理のお母さんとですね、そして、ルツはですね、二人になってしまったわけですね。それぞれ夫を亡くして女性二人となってしまいました。そしてふるさとのベツレヘムへと帰ってきたわけですが、それぞれに夫を亡くした身ですから、本当に貧しく大変でした。そんな彼女たちはですね、畑の落ち穂を拾ったわけですね。ミレーの落ち穂拾いの絵にも見られるような姿でした。その中で神に導かれていくわけですが、そのようにですね、落ち穂は自由に拾ってよいという、そのようなことがありました。同じようにですね、この道端の手の届くところにある穂はですね、取っても良いとされていました。旧約聖書の時代のことですが、本当にそのようにですね、こう道端を歩いて、そしてですね、あぜ道を歩いて、そして手の届くところに穂があるものは取っても良いとされて、貧しい人たちはそのことでまたそれらを得てもいたわけです。落ち穂と同じ理由でした。これらは、それは優しい、心遣い、助けでもあったわけです。偉そうに分け与えたり、あるいはうぬぼれたり、そしてまた受ける方は惨めになるような方法ではなかったわけです。ある面、何気ない優しさであり助けでした。愛の押し付けや押し売りでもなく、そのようなことが旧約聖書の中においても求められていました。ですから、もちろん分け与えるといってもですね、その良い行いは人に見せるためのものでは決してないわけです。イエス・キリストが山上の説教で言われた言葉があります。だから施しをするときには、人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。私はこんな施しをしました。私はこんなことを、良いことをしました。そんなことをですね、人前でわざわざ見せるためにしなくてもよい。そして隠れたことを見ておられる神があなた方に報いてくださるんだからというわけです。私たちは名誉心が強くありますし、人に褒められたいと願います。自分ではそんなに意識していないと思っていても、自分の良い行いが認められなかったり、評価されたり、褒められたりしないと心穏やかでなくなってしまいます。でも、そういうような思いからも、解き放たれたいわけですね。ですが、この助けるということは、なかなかに実際は難しいこともあるかと思います。確かに世の中には、さまざまな助けを必要としていることがあります。例えば、ホームレスへの援助や、あるいは高齢者の介護、高齢者のホームの建設や、あるいは障害者の施設、カウンセリング、あるいは児童養護施設、あるいは異端からの脱出、救出、さまざまな働きがありますが、それらのすべてを一人の人や、あるいは一つの教会で対応することは、とてもできないわけです。おそらくはそれは、それぞれの教会やそれぞれの働き人の飯とか賜物、あるいは個人のそれぞれの飯や賜物、そういったものによって、また判断されるところでもあるわけです。公の役所の力でなすべきものや、あるいはそうができないものや、さまざまなあるわけですが、その中にあって、クリスチャンたちのなすべき働きもありました。私の進学校の同級生で、 大阪の釜ヶ崎で援助と伝道にですね、重荷を持って働いている者がいます。宗教界からや、あるいは人々からの献金を受けつつですね、釜ヶ崎で本当に労苦労している人たち、大変な人たちを助ける働きをしているわけです。福音寿教会でも高齢者のホームや介護に思って育てたり、また奉仕もしています。関東の合同婦人会などでもそうであるわけですね。そのように奉仕したりする教会やクリスチャンたちも多くいます。教会としてそれこそ直ちに直接働きができなかったとしても、でも重荷のある働きに対して祈りとまた献金を持ってその働きに加わることができているわけです。そのようにですね、また分け与えることがあります。でさらには神に対してもそうですが、先に見たように10分の1は神のものとして神に捧げます。でじゃあその後の10分の9は私たちがそれこそ自由にできるものでもあるわけですが、でもそこであえてそこに10分の1にこだわらない、さらに多くのものを捧げることももちろんできるわけです。10分の1を持ってよしとしないということもあります。あのジョン・ウェスレーという本当に歴史の名を残すクリスチャンですけれども、初めの本当に貧しい頃は10分の1を捧げていました。でも収入が少しずつ増えてくると、それが10分の2になり、最後は10分の9を捧げたと伝えられたりもしています。まあそこまでとはもちろん言えないし、また言うこともないわけですが、でも10分の1を捧げているからといって神の前に大きな顔はできるものでもないわけですね。そしてそれに捧げたものは決して失ったものではなくて、天に宝を積む、それこそ天国に貯金をしているということでもあるわけです。天に宝を積むということは、この後ですね、三条の説教などで見ていきたいとも思いますが、決して失ったものではなくて、それは天に宝を積むことになっている、そして祝福となって帰ってくるということでした。私たちはそれぞれ人のものを、人が持つことを認め、それを盗んだりしてはならないということでした。いろんな形であったとしても盗まないように、そしてまた捧げたり与えたりできるもの、そのようなものとなっていく、そのことが求められております。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたによって生かされ、今それぞれに労する力も与えられております。本当にその中にあって、神様、人のものを盗んだり、人のものに手を出したり、本当にそのようなことのないように、本当にそれぞれ自らを正すことができますように、そしてあなたが与えたものの中から本当にあなたにお返しすべきものをお返しし、また神様必要な働きに対しても、技に対しても捧げることのできるものとして導いてください。この10回、本当に私たちが明白な教えでありますけれども、本当にその言葉をもう一度心に留めることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。